風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは。開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではトヨピーさん、今回はですね、パワーストーン、石の話をお聞きしたいなと思うんですが、
はい、はい、
なんかよく植物とか水って、人の声とか聞いてるよっていうじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんかこれもしかして、石もやっぱ聞いてるのかなと思って、ちょっと、今回そういう石のことについていろいろお話聞けたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、声を聞いてるというか、声、波動的なやっぱりやり取りっていうのは必ずやっぱやってますよね。で、なんで例えばその石と会話ができる人っていうのも時々いるんですけど、僕はちょっとその力が自分にないので、会話どんな感じなんだろうなっていうのは興味はあります。で、ただ、その会話までいかなくても何か石からインスピレーションを受け取るとか、何かそのメッセージ的なものが来るっていうのは結構そういう、それぐらいの感じの人は結構多いんじゃないかなって思うし、あとは、僕はそのパワーストーンのパワーストーンたる部分って何なのかというと、その持ち主と、その、言ったらエネルギー的なつながりが、絆ができた石が、自分にとってのそのパワーストーンになるというふうに思ってるんですよね。で、そういう意味では、言語的な会話がっていうのはちょっと置いといても、その気持ちというか感情的なつながりみたいなものは、すごく関係があるんじゃないかなと思ってます。
この感情的なつながりっていうのは、例えば、
僕は石を人間関係に例えることが非常に多いですよね。
はい。
で、言ったら例えばですね、ドラえもんとかで、だとわかると思うんですけど、石がドラえもんだとしますと。
はい。
のび太くんの、テレビ版ののび太くんと、劇場版ののび太くんって全然違うじゃないですか。
全然違いますね。
テレビ版ののび太くんって僕は何も努力したくないんだけど、ドラえもん全部やってよみたいな感じのノリじゃないですか。
はい、はい、まさに。
石が友達だと、そんな友達嫌じゃないですか。
確かに。
はい。
めっちゃ頼られるだけみたいな。
そうですよね。だからもういい加減、普通だと愛想尽かすよねって感じなので。
確かに。
で、劇場版ののび太くんは自分が頑張るから周りも助けてくれるよねっていう感じなわけなんですけど、で、例えば、そうですね。僕は石屋さんをずっとやってるわけなんですけれども、じゃあ石めちゃくちゃあるから、何でも叶うんじゃねみたいな話になるわけですよ。石がただ、なんか勝手につながってくれるみたいなものだったらね。
はい、はい。
そんなことはないわけで、石を扱ってても、そのね、仕事うまくいかない人もたくさんいるし、お店も潰れるわけですよね。じゃあ、そのたくさんの石は何なのって言ったら、自分とちゃんとつながってるものは、なんていうかな、例えば、じゃあ、そうだな、週末の新宿とか、
はい。
渋谷みたいな、あんま行かないと思うんだよ。村山さん、沖縄だから全然違うと思うんですけど。
はい、でも、わかりますよ。
わかります。
見たことあるので。
もう、なんか人混みしんどいって、地下鉄とか最悪じゃないですか。
はい。
じゃあ、ああいうところにいて、なんか安らぐとか元気が出るかっていうと、ちょっとないと思うんですよ。
難しいというか無理ですね。
無理ですよね。でも、ちょっとイメージしてほしいんですけど、自分の、例えば大好きな人、例えばその、若い時のなんか恋愛とかで、なんか彼氏とかといてとか、地下鉄乗ってなんかその周りの、なんかこうやって抱き寄せてくれるな、めっちゃなんかときめいたりとか、幸せじゃないですか。だから、それは他の人たちは自分にとっては、全く関係ない。むしろストレス的なものだったりしても、自分とちゃんとつながって、大好きだったりとか、何か絆ある人っていうのは、そこでものすごい自分にとって癒しとかエネルギーをくれたりする存在なわけですよね。人間関係もスクランブル交差点の 99.9% の人は関係ないじゃないですか。
はい、本当に。
っていう部分で、やっぱりそのつながりを作るという、そこでないと、結局意思はあっても自分と共鳴して何かの後押しをしてくれたりっていうことはないんですよね。
すごいわかりやすいです。
そういう意味で言うと、自分と石、例えば、その石に対して、めっちゃなんか可愛いとか、なんか、綺麗だなとか、なんか、本当にな、なんていうんですかね、 喋らなくても、まあ喋ってもいいし、喋らなくてもいい。まあ、石に名前つけてあげるとか結構ありだと僕は思っているんですけど、うん、名前つけるとすごくつながり作りやすいなと思ってて。
確かに愛着湧きますもんね、こっち側からも。
そうですね。まあそういう感じで、なんかやっぱりその石は、まあ声というかエネルギー的なものを、受け取ってくれてるなと思いますね。はい。それはすごい感じます。
でもやっぱちゃんと聞いてくれてるし、つながりを作るとしても、こっち側も、やっぱね、さっき言ったように愛着が湧くから余計に相思相愛になっていくっていう。
まあそうですよね。そうそうそう。そう。だからやっぱり、そうですね、なんていうんですかね、石、まあたくさん持つとかもいいと思うんですけれども、ある程度自分にとって特別な石っていうものがあって、よく持ってるっていうものは、まあ何かやっぱそれ持ってるときにいいことが起こるとか、なんかエネルギーが、まあ言ったら安定するとか、いろいろやっぱありますよね。で、まあ、そのちょっと流れなんですけど、じゃあ、逆にですね、僕らのストレスとか、なんていうのかな、嫌な感情とかも、実は一緒にいる石っていうのを受けてくれたりするわけですよ。だから、それは石も疲れちゃうから浄化をしてあげないといけないよね、とか、まあそういうのもあるし、逆に毎日ハッピーでなんか嫌なこととかないですっていう人が持ってる石って、浄化しなくてもいいというか、むしろ最初よりも強くなってたりすること全然あるんですよね。はい。で、まあそれって石が記憶を持つとかっていう、だから石も成長してくれるんですよ、実は。
そうなんだ。
成長することもあるし、言ったらもう弱って、もういった死んじゃう状態になることもある。
そっかー。
そう。例えば、その短期記憶ですね。まあ嫌なこととかも、ちょっとした嫌なことだったら僕らも、まあ耐えれるけど、ずっとそれを連続でね、例えば職場とかで毎日毎日ストレスを浴びてたら、それで病気になっちゃったりみたいなこともあるじゃないですか。これもやっぱり石も一緒なんですよ。だから、まあ、僕らだったらお風呂入ったりリフレッシュしたりとか、まあ、そうやってどうやってストレスを解消するかみたいなことを、まあ、石も同じようなことをやってあげないと、なかなかダメージが蓄積していくと、もうちょっと戻らないよっていう状態になることもある。
まあ、それで壊れた、割れたりとか。
割れたりもあるし、そうですね。まあ、持たない方がいいっていう状態ぐらいまでなることもあるし、逆に、いつも楽しいとか、自分もすごくいい、なんか前向きな考え方でどんどん頑張ってるみたいな感じだと、石に結局そのエネルギーっていうのがどんどんどんどん残っていくんですよね。うん。そう。だから結構そういう意味で記憶を持つっていう、ね、なんか、まあ、感情っていうものを持つかどうかちょっとよくわからないですけれども、まあ、記憶は間違いなく持ってますよね。
面白い。
情報として。はい。でもこれ水とかも、すごいやっぱ記憶を持つとか、情報を持つというふうにやっぱ言われていて、
聞きますよ。
ね、なんか波動水とかいろいろありますよね。でも多分波動水とかは大抵の場合、1週間ぐらいでもほぼほぼ情報抜けてしまうって言われてるので、
そうなんだ。はい。
だから早めに飲んでね、みたいな感じ。まあ波動転写ですよね。波動転写って結局情報の転写で、僕らは石とのコミュニケーションの中で、例えばよく念入れとかっていう言葉あるんですけど、まあ、例えば、ブレスレット作ってる人が、誰々さんのために、なんか、誰々さんに良くなってほしいな、幸せになってほしいな、と思いながら作ると、それはもうなんか感情が入ってるんですよ。感情というか、情報が入ってるんですよ。そう。で、それも、なんか、すごく強い情報だと、一発で石がダメになることもあるし、一発で石がものすごく活性化することもあるし、そこまでじゃない、情報、記憶、まあまあまあ、エネルギーとかだと、毎日の積み重ねみたいな感じになる。うん。
なるほどね。ええー。いや、そういうことでも、この石は持ち主と、やっぱ共鳴してるから。
そうそうそう。共鳴します。
持ち主の感情面も一緒に過ごしていく。蓄積されて。
そうです、そうです。
いくってことですね。
はい。
そうか。まあ、石からもパワーももらうし、実は自分たちも、ね、ポジティブな方だったら、石にもいいパワーもあげてるし。
そうです。で、まあ自分のストレスとかも、まあ、石に移っちゃうけど、緩和もしてくれてるっていうふうな感じですよね。
ね、そういうことですよね。吸い取ってくれてるっていうか。
吸い取ってくれてる部分もある。でも、外部からのネガティブな情報も受け取ってくれて疲れる場合もあるよね。はい。まあ結局エネルギーって、例えば、熱みたいなものだと思ってもらえばいいと思うんですよね。例えば、熱々の何かね、なんか、やつとかも冷たい、冷えたところを置いとくと、まあ、冷えてくるよね。でも、その分、その熱はどっかに移動してるわけですよね。
はい。
はい。なんか映っちゃってるじゃないですか。 なんて言ったらいいですかね。なんか熱移りますよね。移動しますよね。まあそんな感じですよね。はい。まあ必ず僕らはなんか影響を受けてるし、影響を僕らも与え合ってるんですね。それは人に対してもそうだし、石に対してもそうだし。で、ただ石はその自分と、言ったらちゃんとエネルギーのつながりができてるときに、共鳴ってね、なんかよく言われますけれども、例えば楽器で同じ音の、なんかドとドを一緒に鳴らしたときに、ボワーンって倍音というか広がるような、増幅されるような感じがあると思うんですよね。あれが言ったらば、その自分の感情エネルギーの増幅とか、いろんな追い風とか、まあそういった感じに働くと思ってもらうと結構近いのかなと。はい。
何かこう、ほら、石自体でもハッピーストーンとか、なんか、あるじゃない
うん。
ですか。まあ、それぞれ石の効能だったりね。まあ、でも、やっぱりその石が走ってるっていうよりも、持ち主、私たち自身と共鳴して、そのバイオンのように、どんどん広がっていっての結果みたいなところもあったりする。
で、そもそもその相性が悪いというか、あんまりその時に合わない石っていうのは、共鳴が起こらないんですよね。
なるほ
音
ど。
階がそもそも違いすぎるという感じ。だ
そう
から、その時必要な石っていうものとか、その時に何に対してなんか、必要な石っていうのが違うっていう感じが起こると
か。はい。で、この必要な石は私本人の、ワクワク
いう。
だったり、なんかいいっていう直感ですね。その時その時で変わってくるもの、やっぱみんな、まあ自分の直感信じて選ぶのが、
そうです。
共
直
鳴でき
感
る
は
し。
鍛えられます。あ、というか直感を働かせれば働かすほど、鍛えられるというよりも、なんか自分の中からノイズが減っていくような感じだと思ってもらったらいいです。はい。
今のね、なん
あ、
か。
まあ、普段だとやっぱりいろんな情報とかがいっぱいありすぎて、僕らSNS とか見てても、人の幸せが自分の幸せというかね、なんか憧れたりするじゃないですか。でも、それの状態が自分に合うかどうかわかんないわけですよね。
ありますよね。インフルエン
で、
サー
あ
と
と
か
は
ね。
世の中こうあるべきだとかね、いろいろあるから。でも本当にどうしたいのとかっていうのがよくわからない人がやっぱ増えちゃってるから、そうなるとどうしても直感ってなかなか働かなくなっちゃう。
まさに、そういうことですね。その周りの、まあ、いいな、声の、情報のノイズが減ってくってことですよね。もう直
そうで
感
す、そう
を
です。ちゃ
使うこと
んと
で。
自分で選んでいくと、なんか周りはこう言ってるけど、私はこれをしたいんだよねとかね。こっちの方が好きなんだよねっていうのがちゃんと、まあ、ちゃんと分かってくるから、直感で来た時、ああ、これだなっていうふうに分かる。
ちょっとそこは勇気を出すところかもしれません。
そうですね。
本
勇
人
気
が
を出
言
すところかもしれないですね。
うので。ちょっとその件についてまた次回お聞きできたらと思います。
わかりました。
それでは今回は、そう、石はちゃんと声も聞いてるし、なんと記憶も持ってるから、一緒に共鳴していって、どんどんその石の力も使っていったらほしいなと思います。では今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。